ち合った女子の新年一発目やる気のあるラジオ、へい。はじめまして、スジャータ女子と思います。新年明けましておめでとうございます。今年もいい年になりますよ。こんなラジオ新年一発目、何が悲しくて聞いてるんだっていうイカれる皆様、ですね、今回やる気があるラジオということでね、やる気がないラジオ大原ヘンリ君からパーソナリティちょっと一日だけ引き継がせていただきまして、私スジャータが、殺すのコロと書いてやる気のある
大量殺戮の殺と書いてやる気のあるラジオ、
土器を込めて、お送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。でですね、本日の素敵なゲストとしまして、ちょっとスペシャルゲストをお呼びしております。隠居界のパリス・ヒルトン大原ヘンリーよろしくお願いします。
こんにちは、大原ヘンリーです。よろしくお願いします。
はい、何が隠居界のパリス・ヒルトンかと言いますとですね、素敵なゲ
ストありがとうございます。
パリス・ヒルトンって一番実力に見合わない過大評価されてる芸能人としてギネス認定されてるんですけどねこの人本当に働かないのを逆手にとってなぜか朝日新聞に書評が載ったりとかよくわかんないけど過大評価されてるんですよ。
そうですね、私も最近過大評価されてるなと思うんですけども、
はい、
はい、本当ぴったりだと思います。
ただね、ひとえに努力何にしてるかといえば開運に対する努力だけは半端ないですからね。
そうですね、私は、吉方位やりまんみたいなところあってですね吉方位と聞けば出かけていくという
吉方位に行って温泉ばっかり入り散らかしてくるんですよ。
そうなんです。
それだけでこう、ね、出版できたり朝日新聞に載ったりするっていう、
はい、
開運の振れ幅のね、高さをぜひ、はい、皆さんに開運をふく分けしてあげてください。
お裾分けいたします。
お裾
分けいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでね、
はい、
スジャータ女子のやる気のあるラジオということなんですけども、
はい、はい、でなんかパーソナリティは一応私スジャータということで、
はい、大抜擢ですね。
そうですね、ゲストにヘンリ君という、いつもの逆バージョンで、
はい、
初パーソナリティなんですけど、もう早速ね、パーソナリティの大変さが身に染みてますね。
そうですか。もう縦板に水じゃないですか。
呼ばれる方が本当気楽だなって思います。何も考えなくていいんです、
ね、確かに今私何も考えてなかったです。
そうですね、今回は私がこう一応道筋を作って、
はい、
地を耕していかなきゃいけないっていう、今もうプレッシャーに怯えてますけど、
はい、
気楽に行きます。
じゃあ、殺さないで
まずね、私といえば怒りが8割でできてる人間なんですけど、はい、新年一発目なのに去年起こったことランキング
起こったというのは怒りの怒ですね。
そうですね、殺意を抱いたランキング、
はい、怒れるコーナー、
はい、まあね、新年一発目からねこういうの聞いてる方、皆さんやっぱ怒ってる方が多いと思うので、
はい、
理不尽な人生の怒り、
そうですね、
はい、
悲しくて正月からこんなラジオを聞いてるんだっていうそういう怒りをね、私たちを共有していこうということで、このコーナーのタイトルが
そうですね、はい、やっぱりね、理不尽な怒りって日々あるんですよ。
はい、
でね、私見かけ上のほほんと生きてるっていうふうに誤解されるんですけどね、本当日々理不尽な目に遭い続けてましてですね、
まあ、なんか歩く黒歴史みたいなもんです
よね。そうなんですよ、もう
大体その須田さんの過去の歴史を、
はいはい、
紹介されるとみんな絶句、はい、するっていうレベルの、
そうなんです、なんか生半可な嫉妬とかたまに、はい、なんかノーノーと生きやがってみたいな、
はい、
オーラ感じる人に私の苦労の1ミリでも話すとのけぞりますからね本当中央線のキリストですよ、
はい、
黒い十字架背負って、
赤顔ももっと泣く
じゃあ去年、
はい、
怒ったことランキング
よろしくお願いします。
はい、まずベスト3からいきたいですね、
はい
はい、自宅運がおかしい
ちょっとやっぱよくわかんないんですよね、スジャータさんの怒りポイントっていうのが、もうちょっと説明いいですか。
はい、引っ越すたびにね、不幸に、ね、はい、見舞われるんですよ
確かに。
で私、実家も全然ろくな、はい、境遇ではなかったんですけれども、やっぱね、一人暮らししてからその自宅運の受難っていうのが、そういう傾向は顕著に現れましてですね、
はい、
平和だった家に一軒も住んだことがなくて、 まずね、1個目が事故物件で、
あの定番、最初から定番行きました。
はい、呪われた井戸から飛び出た霊に、はい、大家の娘が取り憑かれて自殺したことがある、あの部屋の2階に住んでて夜な夜な獣の声がしたっていう物件で、
めちゃくちゃ怖いですね。
そうですね。でその後に住んだ家でも、はい、下着泥棒と部屋で鉢合わせしたりとか、はい、大家から理不尽な立ち退き要求をされて、
はい、ドアを蹴られたりとかして。
そうですね。で、ある日ね、寝てたら、はい、あの2階で爆破音がしてここはシリアかと思って大家がね、出ていかない私に嫌がらせをし始めて、はい、あの2階の家から立て壊してった
まだ住んでるのに
朝8時から爆破して
ドカーン、
業者が爆破して、で私2階に駆け上って、はい、業者にちょっとそういうの、いつから工事するとか言わないんですかって言ったら、はい、親が急に飛び出てきて、はい、この子にそんなこと教えちゃダメって
理不尽で理不尽。
警察呼んだら、私が警察呼ぶ10分前に親が先に警察呼んだ
私が泥沼
私が訴えられたんですよで警察の前で大家と大喧嘩になってそれ警察がおとげないことやめてくださいとか言って私が怒られたっていう、
ね、皆さんの税金はこういう風にね使われてますよっていう一部の例としてね。
いやだってこれはね理不尽なんですよ
確かにね、
はい、
それで何の事前報告もなく
ないんです。でその次に住んだ家で、うん、火事に見舞われまして、
はい、
ある日なんか寝てたら火事です火事ですって火災報知器の音で目が覚めたんですけど、はい、どうせ誤作動だろうと思って2分ぐらい寝てたんですよ、はい、なんか息苦しいなと思って目が覚めたら、キキララちゃんが住んでるような雲の上の世界
さすがの表現力ですね。火事になっても煙にまみれた部屋をキキララちゃんの住んでる世界。
いやっていうのもね、なんか若干死にかけてたから、はい、天国のようで気持ちよかったんですよ。
ああ、それやばいね。
やばいですね。一
酸化炭素中毒の手前みたいな感じ、まあ、
そう多分吸ってたと思うんですけど、でも真っ白だな、幻想的だなと思ってあ、これ私死んだのかな、死ぬの苦しくないなと思って、ただなんかちょっと経ったら煙って思ってやばい火事だって思って、ですぐ外に出たんですよ、はい、もう新鮮な酸素吸ってね、はい、すごい一命取り留めたんですけど、はい、また携帯忘れたから携帯取りに帰ったりとかして本当危なかったんですけど、はい、ですぐ119番しまして、はい、そしたら消防士が周期ありとか言ってダダダって入り込んで、
そんなドラマみたい
です
ね。
そうなんですよ。消火器バーって消して、で私すぐさま一酸化炭素中毒の疑いで搬送されまして、はい、ずっと酸素吸入して本当なんか救急医療の素晴らしさをね実感しました。
皆さんの税金はねこうして使われてますよって一部の例としてね、
本当にありがとうございました。荻窪警察の荻窪消防隊の皆様のおかげで命が助かりました。
いや本当に良かったですよ。スジャータさんがその時一酸化炭素中毒で死んでたら、こうしてスジャータ女子のやる気のあるラジオは
放送
されなかった
わけですよ。そうですよ。もう展開でね、怒ってますからね。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます、っていう感じで、まあ、自宅運がおかしいっていう怒りに続いて、はい、まあ、これもちょっと似てるんですけど、はい、怒りランキング2番目がですね、
はい
はい、行く先々で犯罪に巻き込まれる
近代地下っつうのね、本当にな
んかね、私が引っ越した近所で必ず通り魔とかが起こって人が殺されるんですよ
確かにありましたね。
そうなんですよ。それでね、ちょっとまあどことは言わないですけど、
杉畑さんが引っ越してきたのをもう、はい、祝うっていうかあれだけど、なんかこうね、
何かを感じて、うん、こう私の近くに来るんですかね。あとね、やっぱり朝ちょっと仕事行きたくないなとか思うと、うん、なんかこう仕事行きたくないって思うと、はい、こう中央線が止まって仕事行かずに済むっていう、
それ人身事故的なことですかね。
まあそれ車両故障と人身事故五分五分ぐらいであるんですけど、なんか私が中央線か中央線が私か分かんないっていう
すげえ。
大学アイアム中央線なんですよ。
なるほどね。もうスジャタ女子の
総年で動いてるんじゃないかと。
コンディションと中央線の運行状況はつながってると、はい、
そうなんです。
今の中央線の運行状況はスジャタ女子に問い合わせれば、
はい、今動いてると思いますよ。上機嫌ですからね。
わかりました。
じゃあ怒りを発散して、日々いれば上機嫌なんですけど、私がちょっとストレスとか溜まって嫌な仕事行かなきゃって思うと、うん、大体止まるので、はい、まあ、大体朝遅れてますよね、中央線。
そうですね、朝は土屋さんの機嫌が悪いので、中央線も機嫌が悪いと、はい、
そうなんです、そうなんです、はい、あとね、なんか そうですね、先月もちょっと職場で、はい、セコムとか警察が出動する事態が、
ね、何があったんですか。
とにかく最近なんか出勤する日に必ず盗難事件とかいろいろ起きて、すごい犯罪率高いです。
土屋さんの前後に限ってね。
そうなんです。
なんかこうレジからお金がなくなったりとか、
はい、はい、
これが土屋太女子のやる気のあるラジオですからね。
ラジオですね。
突然こう、はい、皆さん周りが騒がしくなったかと思いますけれども、
そうですね、
このまま続けます。やる気のあるラジオなんでね。
まあこういうね、はい、アクシデントも素敵な BGM となって皆さんの耳に届くと思います。
本当嘘みたいに騒がしくなりましたね。さっきまですごい静かだったのに。
やっぱり内面が現れてるので、今心がざわざわしてる。怒りを思い出して、去年1年の怒りを、はい、でも皆さん聞いてください。このざわざわ感、
はい、
去年1年のねざわざわ感を今思い返して、はい、全て水に流すっていう。
なるほど。
そこでまた新たな1年を迎えるっていう、はい、まあ、いわばヒーリングラジオなんですね、これ。
なるほど。
だからこのざわざわによって、うん、ちょっと去年嫌だったことを一緒に今思い出して聞けたらと思います。
まあ、そのセルフカウンセリング、スジャータ女子のスジャータ女子のための、
そうです、スジャータ女子によるスジャータ女子のためのスジャータ女子の、
はい、
ヒーリングラジオ、
はい、
やる気のあるラジオ、はい、行きます。
ではナンバーワン、
はい、理不尽な病、不整脈。
怖い怖い。
これ聞いてるね、らっしゃる方にも、はい、不整脈の方いらっしゃるかと思うんですけど、はい、不整脈って本当に理不尽だと思うんですね。なんでかっていうと、まず不整脈の話するだけでこんな雑音が大きい。
呪いのように雑音がやってくるという。
これも不整脈が軽んじられてる現象だと思うんですけど、はい、やっぱり病気ヒエラルキーってあって、例えばがんとか心臓病とかってめちゃくちゃ心配されると思うんですけど、
はい、そうですね、
不整脈だって死ぬことあるんですよ、うん、
はい、
なのにちょっと今日朝不整脈になって遅れますとかだと、うん、みんなえっていう顔するんですよ。
まあ、外見的にはね、何のこう変化も見られないんで、はい、病気ヒエラルキー的にはこうもう得た否認の病気ですよね。
心電図見てくださいよ。どこどこどこどこ狂ってるんですから。でね、また不整脈の理不尽なとこは、はい、苦しさと致命傷、致命的かどうかっていう、うん、命に関わるかっていうのが、はい、比例しないんですよ。
なるほど。
だから私の場合もうめちゃくちゃ苦しいんですよ、なんならピストルで5発ぐらい撃たれてるぐらいの衝撃がドーンって走るのに、うんうん、病院に行くと、あ、死なないから大丈夫ですよって言われて、何の治療もされず返されるっていうね。
まあ、異常なしみたいな感じですかね。
まあ、致死性ではない不整脈とか言われますけど、でもね、不整脈なんてその一瞬ですから、今この瞬間に出て不整脈が致死性かもしれない、でもたまたま病院に行ってる時にこう隠れてるかもしれないっていうことでですね、怖いんですよ。
本当、スジャータ女子が、スジャータさんがねそういうこと言うと何言ってんだってリスナーの方は思うかもしれないんですけど、
はい、
なんと世界的な有名人がスジャータ女子と同じ症状を持っている
んですね。はい、そうなんです。その方の名前は、
はい、
草間弥生先生です。
そうなんです。実は草間弥生先生も昔から不整脈にすごくこう
苦しんで大変な思いをされて、あの水玉の裏にはね、不整脈っていう素敵な詩も書かれてるんですけど
素敵な詩、
誰も何も評価してない、
ね、確かにね、
なんなら水玉以上に価値があるっていう、全世界の不整脈の人を、ね、救ってるんじゃないかと思うんですけど、
誰も知らないですよね、あの作品を。
だからやっぱり、ね、あの水玉の多さの数はね、あの不整脈で流した涙の数なんですよ。で一人で言ってるんですけど、誰も賛同されないんですけど
ちなみに草間彌生先生は小説家としての
素敵ですよね、
はい、顔も持ってるんですけども、はい、その小説に出てくる男性、まあ、男の娼婦ですね、はい、の名前がヘンリーという名前でした。
あ、そうです、はい、クリストファー、
あ、そうそう、クリストファー男性屈という小説なんですけども、
結構言っちゃってる小説好きです、私。
結構ね、言ってたね、
うん、本当に弥生先生素敵なんですけど、やっぱり不整脈ひどい時に弥生先生の映画とか見るともっと不整脈出て死にそうになったので本当あのようにトリップしそうでした。
呼び水のように呼び不整脈がね、
そうなんです。でもね、はい、私ちょっと全国に住んでる不整脈の方ね、聞いてほしいんですけど、はい、不整脈ひどい時に琵琶の木の下に行くと治ることがあるんですよ、
はい、
で私は結構世田谷の琵琶の木の下に不整脈で死にそうな時行ったら、うん、すごい楽になったので、1週間ぐらい琵琶の木の下に暮らして、はい、で寝泊まりして、で不整脈止めたっていう歴史があってですね、
まあ それが原因で当時 のボーイフレンドとお別れの運びになったという話を聞いてです
けど、俺と琵琶の木どっち選ぶんだ
琵琶の木に嫉妬するのもおかしいですけどね。
で琵琶の木の下で寝てくれ、一緒に寝てくれる男性、一人で寝るのちょっとさすがにその時添い寝ボーイフレンドがいたんですよ。
あ、はい、
でそのボーイフレンドに一緒に、だから私と琵琶と彼と3人で琵琶の木の下で平和に、はい、生活してたんですよね。
なるほど、まあ、じゃあ鈴畑さん その、はい、まあ、結婚相手 の要望としては、はい、まあ、3K とかじゃなくて、はい、琵琶で一緒に寝てくれる男性。
あ、そうですね、琵琶の木の下で添い寝してくれる男性は本当に結婚したいですね、
はい、ということでね、鈴畑女子と結婚したいという方はメールフォームからですね、はい、お便りをぜひ、
はい、はい、そうですね、あと琵琶、我こそは琵琶っていう人でもいいですよね。
あ、琵琶、琵琶さん、
琵琶本人からでも
このラジオお聞きの琵琶の木の方が
いらっしゃ、琵琶の木の
生とか、ね、いらっしゃいましたら、はい、はい、送っていただけるとね、嬉しい
です。でも私体調悪い時に絶対木の下行かなきゃ死ぬものですから去年ね、その不整脈が大変だった時に、うちの前のコニファーっていう、そう、琵琶が見当たらなかったんですけど、はい、コニファーっていう結構マイナスイオン放出する素敵な木があって、はい、で、コニファーを植えてる割と高級な家にお住まいのね、ファミリー層の方の家のコニファーに埋まってたんですよ、私、
はい、
でもちょっと申し訳ないなと思って、そこの奥様が出てきた時に、はい、私ちょっと木の下にいないと不整脈で死にそうなので、はい、ちょっとしばらくの間お宅のコニファーの前に立っててもいいですかって言ったらちょっとびっくりしてたんですけど、はい、いいですよって言われたから、はい、優しいなと思って、うん、で寒い真冬の日に8時間ぐらいコニファーの下にいたんですよ
本当に迷惑だな。
それでもう本当命がけですよ、こっちは不整脈で死にそうですからね。でコニファーのマイナス4でかろうじて心臓が動いてたんですけど、はい、そしたらその次の日に、うん、この死にかけてる私に対してその奥さんが、はい、ちょっとうちのお風呂の前にそのコニファーあるので恥ずかしいからやめてくださいって言われたんです、はい、で公園の木に行ったらどうですかっていうか、はい、公園まで不整脈で歩けないんですよ、はい、でちょっともう頭もおかしかったから、はい、こうアスファルトとか歩くともうなんか心臓発作で死ぬみたいな妄想に取りつかれて、そこから1秒も歩けなくて、はい、そうで内心なんか私の人命を見殺しにする方が人として恥ずかしくないですか
めっちゃ怖い
言いたかったんですけど、はい、もう引き下がって分かりましたって言って、うん、でも死にそうになりながら遠くの公園に行って公園で暮らしたりとかしてたんですけど、はい、本当なんか今生きながらえてよかったなって思います。
今ちょっと想像してみたんですけどね、
はい、
自分の家の玄関のドアを開けたら目の前の植木に女が埋まってると8時間、むちゃくちゃ怖いじゃないですか。
でもその人命がけなんですよ その木に埋まらないと心臓が動かないっていう人が、はいはい、世の中で私しかいないからみんなそう思うけど自分のおばあちゃんがそうだったらどうですか。あの10人に1人ぐらいそういう人がいてね、うん、もっとなんかこういう奇病の存在が知らしめられたらなって思います。
このラジオにはそういう使命もあのあるということで。
そうですね。ただ、まあ、不整脈で悩んでる方にもしアドバイスできるとしたら、結果的にあのなんかやっぱり霊的な力が大きくって、
うん、まあ、霊的もあるかもしれないけど、ビワはもともと漢方薬としてもね使われるものですから。
でちょっと霊を払う作用とかも多分あるし、うん、まあ、最終的には結構鍼灸の針治療とあとお祓いとかで効いてだいぶ不整脈改善したんですけどね、
はいはい、では321、はい、言いましたね。ではこの辺りでですね、はい、ここでスジャータさんのね、あの曲を流したいと思うんですけれども、フルバージョンで流しますよ、はい、じゃあ、はい、スジャータさんの方から曲紹介をお願いします。
はい、スジャータ作曲の美はお聴きください。聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。やるラジエンディングです。
はい、ですね、一応お知らせなんですけれども、はい、先月の12月11日に、私の夢日記ですね、
はい、
ブログ上ではスジャータ3丁目というものをリニューアルしまして、
はい、
夢見るスジャータ24時寝ても覚めてもという電子書籍を、今発売しております。
あ、よかったですね。
あのヘンリ君がコツコツと編集してくれたおかげの賜物なんですけど、これがなんとふざけたことに、無修正バージョンが1万円で
1万円で販売しております。
で修正構成バージョンが890円で、はい、あの販売してますので、
はい、
くれぐれもあの間違えて1万円の方買わないようにお願いいたします。
はい、私たちはどちらも買わないでくださいみたいですけどね
なんでこれ発売することになったかっていうとですね、
はい、
私日々あの見る不思議な夢とかデートの交流体験をブログにして、あのアウトプットしないと寝れないものですから、毎晩毎晩ブログを書いて寝るんですね、
はい、
でその書き散らかしたブログをネット上にすぐブログの ID とパスワードを忘れて新しいブログ作るので、あの自分で分かんなくなるんですけど、分かんなくなった30本ぐらいのブログをヘンリ君が毎年誕生日に書き集めて編集したのを一冊の本にしてくれてたんですよ。
趣味のようなね。
そうなんです、はい、あのやる気のないヘンリ君がそこだけ生き生きしてね、
そうなんです、
労働するものですから。
私はあの老後の楽しみのためなら労力を惜しまないという特徴があるんですけれども
老後の楽しみと開運のためにあのやる気出しますよね、
はい、まあ、それまでは非売品だったんですけど、
そうなんです、
もう、まあ、今回ちょっとあの、はい、Amazon で電子書籍やってみないなんていう、
印税入っちゃうのかなっていう
なんていう出来心を起こしてですねやってみたらまあ大変で、二度とやりたくないと。
いや、あのね、私としてはやっぱり人様に見せるもののために書いてないから、
はい、
結構恥ずかしいので、人様に見せるとなると、あのよもや印税なんて入るかと思うと、もう真剣に朝から晩まで構成したんですよでその綺麗に仕上げた文面をヘンリ君に送ったらですね、
はい、
こんなつまらないなら俺編集やめるとか言ってサジ投げようとしてなんでって思って、
そうなんです、
恥ずかしい、はい、なんか誰にも見せたくない中二の日記帳ってあるじゃないですかそういう感じですよ。
それがそのまま出せ
っていうね、
それが面白いのに、なんかもう
アメドリ AV 監督ですよこの
アメドリ AV 無修正級の日記ですよね。
スジャータの排泄物をねかき集めて、
はい、
ちょっと精神のスカトロだと思いますけど
そういった精神のグラビア本をね、
はい
はい、
まあ、だからね、皮膚丸出しなんで1万円もしちゃいますけどね、
絶対に買わないでください、
読んでも口外しないでください、
クレームも受け付けます
本当新年からすいませんね、こんな、
はい、もうめで、もうブレコですよ。
そうです、
もうめでたいんで、新しい元号も始まることだし、
でもやっぱりね、今日の流れとしては、はい、前半で皆さんの怒りであの共有してカタルシスを得て、ええでですね、それをスジャータのピアノで流し、
はい、
で新年の服を呼び込むっていう、こういう三段構成の、
そしてとんでもない宣伝をされて怒りがまたたまると
それは次回のやるラジで怒りをあのぶつけてね、皆さんと共有していければっていう、はい、
まさかの続編が
新しい怒りでラジオ、
はい、
はい、
スジャータのやる気のないラジオ、
やる気のあるラジオ、
あるが
やる気ないのはお前だろ
ありがとうございました。
ありがとうございました。